はい、こんにちは、スピーです。
こんにちは、ラクラクです。
毎度エマノンです。
はい、まあ、今回も3人で撮っていくわけですが、はい、今回何の話しようかなということでですね、はい、ちょっとね、前エマノンさんと2人で、
まあ、ちょっとしました
よね、格闘ゲーム、はい、いや、だいぶしました
ガツリだった、
はい、あの思い出話が結構好評だった、ね、反響すごかったんですよね。あ、俺も遊んだことある、それそれみたいな感じでね、はいはいはい、まあ、やっぱみんな格闘ゲーム結構やったんだろうなってね。まあ、今そのこうもう全盛期ではないじゃないですか。ちょっとブーム下火になってはいるんですけど、やっぱ根強いコアファンは多いって中で、ちょっと最近の格闘ゲームの動きといいますか、まあ、
おっさんが遊ぶ格ゲーみたいな。
はいはいはい。ちょっとその辺を話していこうかなと思うんですよ。で、前回ちょっとほら、2D 系の話しかしなかったんで、はいはいはい、まあ、3D も交えた、
なるほど、
はい、3D 格闘ゲームですね、うん、まあ、バーチャがこう歴史を、ね、作ったみたいなね、はい、そのバーチャは今みたいなね、あ、なるほど、ここも含めて話していきたいと思うんですけど、うん、はい、ちょっとね、オープニングでこうなんかエマノンさん、ヴァンパイアクロニクルでしたっけ。
ヴァンパイアクロニクルでしたっけ。ちょっとタイトル覚えてないですけど、
はいはい、は
い、買ってですね、まあ、ちょっとね、はいはい、スタートが遅れたんですよ、売ってなくて。
あ、売ってなかったんですか。
うん、で、あの、最近あの某ツタヤさんで、はいはいはい、ずっとソフト買ってるんですけど、ツタヤ入荷してなくて、はい、うわーと思って1週間後にあの某電気屋さんに行ったら無事、はいはい、売ってたんで、はいはい、ちょっと1週間遅れでスタートしたんですけど、
あれは実質こうヴァンパイアもいっぱい種類あるわけじゃないですか。で、最終的にはこうなんか別ゲームとしてセイバーとハンターって2つに分かれて、それがセイバー2ハンター2ってなってくるわけなんですけど、
まあ、今回のやつは一応ハンターとセイバーの同時収録で、まあ、切り替えてどっちでも遊べるよと、
はい、今のディスプレイ。そうなんですね、はい、なんか前も出ましたよね、そういうの。
ですね、前出てたのはね、あれですね、あのセガサタン版がですね、あのそのハンターキャラを追加しましたっていうバージョンで出てたんです。
はいはいはいはい。
あれ、なんであんなことになっちゃったの。ハンターセイバー問題ってあるじゃないですか。
あのカートリッジの容量が、
なんかあのバンパイアの最初のこうなんていうんだろう、開発のスタートとしてこう、はい、なんかディズニーみたいなこういうアニメーションがグリグリ動く格闘ゲームにしたいと。で、そうなるとこうちょっと人間と違っていろんな大技のアクションができるものをっていうことで、まあ、モンスターが選ばれたわけなんですけど、はい、やっぱり容量を食いまくってたってことなんですね。
まあ、そうですね。で、あとアニメーションがやっぱりすごい枚数が多かったんじゃないですかね。
そうですね。あれ、結局自分もちょっとよく覚えてないんですけど、なんか新キャラを出したシリーズと、はいはい、が2つあるってことなんでしたっけ。なんか最初ハンターって言って、あの、はい、ドノバンとか
レイレイとか
レイレイか、あの、キョンシーが追加されたのがあって、でそれと別にこうセイバーってジェダでしたっけ。
そうです、ジェダとかバレッタとかリリスとか、
はいはい、
あの辺が追加されてますね。で、まあ、シリーズ的には一応初代があって、ハンターが出て、その後にセイバーが出てますね。
ただそのなんだっけ、ハンターに出てたキャラがセイバーでいなくなっちゃって
るんですよね。そうですね、一部削除されてるキャラクターがいますね、う
ん、はいはいはい。それでなんかね、まあ、要は格闘ゲームのよくあるある問題で、はい、不人気キャラにも使用しているプレイヤーはいるってことで、なんで俺のキャラがいねえんだみたいなね。
まあね、
リストラ、
まあ、リストラなんです
よ。よくある、
よくある話でね、こう、はい、これとこれはもう似てるから片方に統合とかねあるんですよ。あと格闘ゲームにも一応こうストーリーがあって、はい、
あ、ありますね、
このキャラクターこのキャラクターを殺しちゃったとかね、うん、はい、なぜそうしたみたいなのがあって、ね、
まあ、だいたい似た性能の弟子とか弟とか出てくるんですけど、
ありますね、それは。
その問題はね、まあ、あるんですけどね、
まあ、だいたいソウルキャリバーのヌンチャク使いのことですけどね。
あー、言ったソウルキャリバーあったね。あ、そうなんだ。じゃあどうですか、今ネットワーク対戦とか盛り上がって
っていうかですね、自分ネットワーク対戦しかやってない
ですけど、ね、まあ、今更一人で遊ぶゲームでもないですからね。
そうですね、あと、まあ、チュートリアルでね、ちょっとちょこちょこ練習してるかなぐらいで、
はいはいはい、
でももうかれこれ2ヶ月ぐらいで全部で600戦ぐらい遊んでます。
うわすげえな。
でもね、1試合ね30秒とかで終わるんで。
え、そうなの。
めっちゃ早いですよ、
3本勝負みたいな。
セーバーをずっとやってるんですけど、セーバーは1本しかないんですよ。で、
体力ゲージが2倍あって途中でダウンってのがあってそこから始まるんだよね。
実質1本しかないんですよ。
はいはいはい、はい、なるほどね、はい。主要キャラは何ですか、ちなみに。
僕はザベルですね。
あ、ザベル、
ね、理論値最強かっこ笑いって言われてる、はい、ちょっとあの人間には性能引き出せないだろうって言われてるキャラですね、
ザベル。はいはいはい、はい、そうね、自分はオルバス使いでしたけどね、はい、ずっとね、
お魚さん、
ね、お魚さんって言われて、はい、あの秘境キャラクターの名を欲しいまま握っときました。下段に見える中段攻撃
しゃがみ大パンチのことで、ね、そうそうそう、
はい、いや、ああいうなんかちょっと駆け引き系キャラが好きなんですよね、はいはいはい、嫌われるんですけど、こうあの起き上がりに2択とかを仕掛けていくみたいな、ね、はい
はいはい、大事なことですね、うん、はい、はい、
やったことありますか、ヴァンパイアは。
いや、僕はやったことないですね、はい、
世代的に
うっすら、僕が基本格ゲーあんまやんないからっていうのがあると思うんですけど、それはそんなになんかでもずれているほどずれてるってことじゃないんじゃないですかね。あ、やってる人は全然やってると思います。
ヴァンパイアまだ結構いるんですか、マッチングするんですか。
マッチングね、なんだかんだ言ってまあ結構できてますよ、
ね、あ、そうなんだ。意外と多いんですね、やっぱやってる人、
ね、まあそうですね、まあまあ、2000人ぐらいはやってる人いるんじゃないですか。
そうですね。じゃあまあちょっとそんな格闘ゲームの、はい、まあ今ヴァンパイアね 2D 格ゲームでございましたが、ちょっと 3D を中心にやっていこうかなと思いますので、じゃあタイトルコールお願いしてよろしいですかね。
はい、
はい
はい、
それではせーの、
福岡アットラジ袋。
はい、それでは本編ということで、
はい
はいはい、まあね、3D格闘ゲームって言うとバーチャじゃないですか、まあ、とりあえずバーチャを語っとこうと思うんですけど、まあね、いやね、バーチャファイターやっぱね、当時衝撃だったんですよ。で、何しろうちの番組の中では一番ゲームをやらないだろう、はい、クリンさんですら持ってやってるっていうゲームを、
ね、それはすごいですね。
すごいんですよ、バーチャは好きだったっていう。
なるほど、
バーチャは、
うん、あの、良かったのはやっぱりこうモーションキャプチャーで実際の格闘家の動きを取り入れて、その、まあ、当時としてはそんなに有名じゃなかった八極拳を主人公に据えたっていうのが大きいですね。で、他にもね、ジークンドーとか英春拳だとかね、もうすごい中国のそのマイナーないわゆる敬意拳って言われてるね、こういろんな型、途中であれですよね、邪拳とかも追加されましたもんね、リオンラフェールとかね。でね、八極拳なんてその漫画のケンジ読んでなきゃ知らねえよみたいな。
確かに、
そう、なんか一気に八極拳がメジャーなこう格闘技としてね、超ドマイナー格闘技ですよ、八極拳なんて中国で。
そう、確かにあ、でもバーチャで一番ビビったのはあの2で水拳は戦えるってことを証明したところですけどね。
水拳もジャッキーチェーンでやっぱ有名だったからね、こうブルースリーがいてジャッキーチェーンいないわけないだろうと思ったら案の定出てきて、ね、あとはこうあのいわゆるこう空中に浮かしてお手玉と言われるね、はいはいはい、コンボで「はい」って場外に送り出して勝つっていうね、あ
の昔機関車って呼ばれてたやつですね、
はい、まあね、バーチャファイターもね結構アニメとかにもなったりとかね、一時、はい、は本当に一世を風靡してね、あの、うん、プレステとセガサターンのこうハード戦争の時もバーチャがあるからセガの勝ちやみたいに言われてたんですけどね、うん、今バーチャファイターってね、実はでもね5までしか出てないんですよね、でしかも5のなんかファイナルショーダウン
ですね、
うん、
そ
う、なんかもう終わっちゃいそうな勢いで、
まあファイナルって言っちゃってますから、ただあれがバーチャのファイナルではなく5のファイナルですから、
そうなんですよ、もうしつこくやってたらここで終わりってね、でしかもそのファイナルショーダウンはダウンロード専門ソフトっていうことで、
ね、
パッケージ版も出てないっていうすごい状態なんですよ、ーバーチャーみたいなまあ、分かりやすかったんですけどね、あのガードとパンチとキックって3つでしたっけ、ね、あと投げがあっ
投げです
ね、はい、投げない
か、ガードとパンチ同時押し
とか、同時押しとかでしたね、はい、だから3ボタンで遊べるっていうんでね、うん、よかったんですけどね、今や鉄拳の方がね、
まあ、ユーザー多いんじゃないかな、ゲームセンターにしても何にしても多分鉄拳の方が、
鉄拳はね自分最初にやった時ね、なんじゃこりゃだったんですよ、はい、だってこうガードが後ろで、要はこうあのストツを 3D にただしただけじゃないですか、ね、いや特に1はひどかったんですよね、うん、まあ、そうですね、本当にね、はい、で、まあ、特徴的だったのはあの今でもそうなんですけど、右パンチ左パンチ、はいはい、右キック左キックっていう、
ね、指針に対応したボタンになってる
んですよ、ね、そうなんですよね、それによってやっていくっていうことだったんですけど、まあなんだろうね、その当初からこうカンガルーがいたりパンダがいたり宇宙人がいたりとかって、
宇宙忍者ですからね、そうそう、
なんかねこうバカにしてんだろうみたいな、そのこうなんかリアルなバーチャに対抗したなんかちょっと、
ね、ちょっとギャグ
でしたよね、だいぶ
入ってますね、
でまあ実際動きもそんな良くなかったっすからね、鉄拳の方はね、なんかもう雑でロボットが殴り合ってるみたいな、
ワンは特にそうでしたね、
ひどかったね、はい、うん、それが今やねバーチャを抜くもう6まで出て、
そうよ、ね、
タッグトーナメントとかがあるんですね、でね、ちょっと今日語りたかったのはね、最新作鉄拳レボリューションっていう、はいはい、まあ、ナンバリングではないんですよね、セブンではないんですけど、うん、これがプレステ3のダウンロード専門ソフトとして出てるんですけど、
もう今出てるん
ですか、ね、出てるんですよ、もう自分バリバリやってるんですけ ど、はい、無料なんですよこれ、
一応今ベータ期間中みたいな感じなんです
よ、いやもう完全無料だまあ言ってしまうとね、はい、要はねその対戦するためのチケットと、はいはい、なんか、はい、あとはなんかそのアーケードモード遊ぶコイン、
はいはい、
要はゲームセンターなのコインみたいなのが存在してて、まあそれを買って遊ぶってシステムなんですけど、
はいはいはい、
あのね、これすごいシステムで一定時間経つとコインをもらえるんですよね、だから1日にまあ2回は遊べるんですよ、少なくともそのアーケードモードで、でその対戦チケットは勝てばもらえるんで、要するに100円投入したまんまずっとゲームセンターに居座る人みたいなのが再現できるんですよ、
家がゲーセンになる、
すごい
すごいんですよ、で、まあ、時間でそれも回復するんで、うん、5まで確か5回まで回復するんで、まあ、1日に30分ぐらいはね対戦で遊べるってことで、まあ、ちょっとなんていうんですか、ああいう、こうソーシャルゲーム的なことやってるなって思うので、でもね、すごいなと思ったのが、やっぱりこう、ほら、自分みたいに、そんなゲーセンに通ってまではやらない。うんうんうん、ましてや、もう、鉄拳、今ちょっとディスってたじゃないですか。はい、キャラがわけわかんねえとか、動きが全然本格的じゃねえんだよって。まあ、はい、あの、鉄拳ってね、まあ確かにそう、リアルではないんですよ。俺もちょっとやったらそうなんですけど、うん、はい、でも、そんな俺でも無料だったらやってみようかなって思うんですよね。うん、
はいはい、
要は、鉄拳のファン作りなんですよ、これ。
なるほど、なるほど。
プレイヤー数をね、そうそう、やっぱ作らないと、
で忙しくてやれねえよって人も会社から帰って家で30分ずつ毎回やるぐらいできるんで、うん、それなら無料ですからね、
うん、ね、
これはすごいってことで、バンダイナムコもすごいこと考えるなと思うんですよね、まあやっぱりこう裾野を広げていく活動って重要だと思うんですよね、うん、要はこうマニアだけのものに格闘技が今なってってるんで、それはね、それでこうほら強い人がいるから底上げされるっていうのはあるんですけど、うん、はい、初心者が入ってこないっていうかね、
まあ、先もそれになっちゃいますよね、
お断りされるとね、はい、こうやってる人にしか売れないことになるんで、だから鉄拳多分セブンに向けての奇跡なんですよね、
はい、う
ん、
すごいなと。
しかもね、格闘ゲームではタブーとされてる成長要素があるん
で。マジっすか？
やるたんびに自分のね、アジュンキングってあのタイガーマスクみたいなキャラ使ってるんですけど、はいはいはい、あれがね、レベルどんどん上がると攻撃力とか強くなってくるんですよ。最終的には0のレベル1の人と対戦すると2倍ぐらい攻撃力が上がるってことで。
ソーシャルゲームじゃないですか、間違いなく。
いやいや、ソーシャルゲームではないですよ。
いや、でも試合すると経験値溜まってレベル上がるんです
よ。そうそう。だから、やり続ければ
そのうち勝てるよ。やるためには金がかかるんですよ。
いやいやいや、だから毎日やればいいんです
よ。毎日やれば。1
ずつやれば別にお金かかんない
。筋トレのごとく。
まあでもお金かけて1日100戦やってる人はその分早く強くなるんですよね。
だからね、なんかね、すごいなと思って、格闘ゲームで成長要素って結構タブーだったじゃないですか。今までもそのキャラのコスチュームが変えられるとか、何段ですよみたいなランキングはついたとしても、 あくまでキャラは強くならないで、うん、みんな平等のものを使うって、はいはい、その根底から覆すってい
う。まあ無料だからいいよねみたいな悪意もちょっと見えますけどね、
うん、多分ですけど、そのうちね、そのこのなんていうの、成長要素を使う使わないっていうのは、はい、切り替えは多分できるようにしていくんじゃないかなと思うんですけど、やっぱ最初は初心者を入れていくためにも、やっぱりそういうのは必要なのかなそのキャラに愛着が湧くんですよ。だってそのキャラ強くしていくポイントを1個に使った方が有利ですから、そうするとそのキャラばっか使うじゃないですか、はいはいね、だからなんていうんだろう、こうキャラへの愛着みたいなね、格闘ゲームってまあ、愛着ある人もいるんですけど、ない人もいるじゃないですか、まあ、逆を言えば対戦相手によってこうキャラ変えたり、
有利なキャラに変える
あるから、ね、そういうところにちょっとまた一石を投じるみたいなのなんですよね。多分攻撃力と防御力とクリティカル率か なんかその3つだけ成長できるみたいなくて、まあ、これによって戦い方も変わるから面白いんじゃないですか。要は攻撃力強いから押せ押せの、
はいはいはいはい、
キャラだったり、同じキャラでもそのクリティカル率が高いんで、そういうヒットする技を狙うキャラだったりって戦略もちょっと変わってくるっていうのでは面白いなっていう。だから鉄拳ね、その新しいことやってんだってそこはちょっと評価したいなと自分も思ってですね、はい、あとね、デッドアライブ、これの最新作を自分やったんですけど、
はいはい、
やっぱ面白いですね、デッドアライブは、ね、
最新作ってあれですか、あのバーチャのアキラとか出てるや
つですか、ね、そうです、そうです、5プラスですけど、もうバーチャがね、吸収合併されちゃってるんですよ、ね、あ、なんかデッドアライブを作った人がバーチャ大好きらしいんですよ、あれでなんかリスペクトで声かけて、うん、ゲストでアキラとサラとパイだけ出てるのかな、はい、確かなんだけど、なんかすごいですよね、そういうのがね、うん、デッドアライブはやっぱね、あのなんかこうギャルゲーまかいの評価だったじゃないですか、なんだ、まあ、実際そのビーチバレーのゲームとか出てるんで
格ゲーよりビーチバレーの方が売れてましたからね、
売れてましたよちょっとっていうね、あの女の子の作りとかがすごいんですよね、はい、なんかもう、多分ね、グラフィックでいけばもうダントツじゃないですか、ね、
一番綺麗だもんね、
あの父揺れっていう俗に言われてるやつなんですけど、はい、でまあそういうなんていうの、横島なとこから自分も入ってたんですけど、実はワンやってたんですよ、はい、で、はい、セガサタンで散々遊んでしばらく離れててまた5やったら、うん、やっぱええなと思った、はい、あの絶妙ですよね、サンスクミナーの、
あれ何でしたっけ、ホールドと、
ホールドとスロー、うん、投げと打撃なんですね、はい、でホールドがね、こうなんていうの、他の格ゲーにないんですよ。他の格ゲーってガードじゃないですか。ーホールドがね、要するに、まあ、なんていうの、ガロー伝説のギースの当て身みたいなもんで、初めに入力しておくことで、こう相手の技をキャッチして反撃できるっていうのがあるんで、はいはいはいはい、その3組になってるんですよね。投げは打撃に弱い。打撃に弱い。で、打撃はホールドに弱いって、ホールドは投げに弱いってなってるんで、じゃんけんみたいになってて、はいはいはい、何を意味するかというとね、あの自分が久々にやって遊べたのはコンボゲーじゃないんですよね。あ、コンボもあるんですよ、あるんだけど、まあ、どっちかといえば駆け引きっていう部分で、まあ、だからそういう意味ではなんかこういかに正確にボタンを押すかってゲームじゃなくなってるってとこは評価できるかなと、ね、はいはい、技も結構ねかっこいいの多いですし、ね、
う
ん、モーションはやっぱねバーチャ譲りでかなりこだわってるっていうのがあって、はい、うん、まあ、ただね、欠点もないことはないんですよ。コンピューターがゲロ強なんですよ。いや、最初ね、自分の腕が鈍ったのかなと思ってたんですけど、はいはいはいはい、7段階あるんですよ。なんか最後、レジェンドとかまであるんですけど、
レジェンド
一番最初のこう、なんかベリーイージー、うん、なんかあの、イージーノーマルぐらいまではなんとかなるんですけど、はいはい、その上のちょっとこう、なんか難しいみたいになってくると、マジで勝てないよえっていうぐらい、
はいはいはいはい、
で自分下手になったのかなと思って評価のページを見たら、はい、なんかみんなコンピューター激強みたいな7段階もあるなんておかしいみたいに書かれて、
まあ大体そのディフィカリティが7段階あるってことはもうメガドライブの意思を継いでますよね
そんなにいらないよディフィカリティ7段階、
まあ、7段階はちょっとやりすぎかなとは思いますね、うん、まあでもカプコンは常に8段階ですからいいんじゃないですか
そうデッドアライブやったことないですか、
ね、
お二人
自分はね2まではやってましたね。
ああ本当ですか、はい、誰使ってました、
はい、僕はあの霞か竜はやぶさか忍者大好きなんで、
霞は結構やっぱ強いキャラですよね。
まあやっぱ主役看板キャラですよね、あれね。あの技の出は早いし、うん、性能いいしですね。
まあ、初心者向けというかね、はい、まずはこれで練習しろ的なキャラですよね。
まあ、
ね、
まあ、あとはあれいいのは、あの女キャラが好きだからって言って使うんだけども、はいはい、いや、霞は強いからって言い換えれるところが、中学生には大事な要素ですよ、はいはい、これは。
うん、自分はね、結構昔からクロート好みに使ってて、バイマンとレイファンを使ってた、ね。
バイマンってじいちゃんでしたっけ？
いや、バイマンは
教官みたいな、
コマンド三本
の。教官みたいな人でしたっけ？
ホールドの達人って、はいはいはい、あれが気持ちよくてですね、相手が蹴ってくるのみんな受け止めて、ポキッポキッポキッってこう、折ってくっていうね、恐ろしいキャラ。あとはね、こう、レイファンの自分でも何やってるかよくわかんないつながり、対極拳なんですけど、こう、ゆらーって言ってるのに、ほいほいほいみたいな、あの、なんて言えばいいの、バーチャーのアキラに近いのかな、ちょっと八極拳的な感じなんで、ね。
最近はですね、レイっていう坊さんキャラがいるんですけど、それがそんな感じです、ね。
ああ、はいはいはい。
敬意拳みたいな感じで、なんかよくわかんない構えから技が出てくるみたいな。
そう、技が出てくる。そうなんですよ。で、レイファンとね、その、バイマン使ってたんですけど、バイマンはね、なんか途中で離脱するんですよね。はあ、で、5見たらまた復活してたんで、うん、あ、よかったって思うんですけど、いなくなったりするっていうね、ちょっとね、おっさんだから排除されやすいっていう。最近はもう見た目の技でプロレス大好きなんで、自分やっぱりティナですね、う
ん、
ティナ。
お父さんの方じゃなくて、ね。
バースではなくて、ティナの方がやっぱ全然強いですね。
そうですね。
バースはもう完全な投げキャラで、こう、受けて最後に大技で逆転みたいな、うん、ティナは結構コンボもいける、打撃もそこそこいけるっていうね、うん、で、あの女子プロの技なんで、
はいはいはい、
それがいいですね。ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスとか、スカイツイスタープレスとかコンボにあるのが嬉しい。
暑いですね。
暑い暑い、女子プロっていうところが暑いです、ね、またあとコスチュームがかなりエロいんです
よ。なるほどね。
なんだろうね、結構ほら、あのやっぱりこう大人系のキャラなんで、
はいはい、
なんかね、サンタの格好させたりとかね、
キャバクラ
女子教師の格好でメガネかけさせたりとかすると、もうこれはエロいみたいな。
あの楽しみ方が横島だと思われるかもしれませんけど、これが正しいデッドアライブ
です。そう。で、内容は硬派っていうところはね。いや、うまいよね、やっぱね、入りは、
その、ね、見た目から入って、そう、見た目から、結局ゲームで遊ばされてるっていうね。うん、
まあまあ、デッドアライブはね、いいですね。で、自分、実はプレステ3じゃなくて、ビータ版でやってるんで、
なるほど。
ビータ版もね、グラフィック全然変わらないし、処理余地もないし、いいですよ。
あれどうなんですか、そのビータとプレステ3で対戦でき
て。いや、まだね、ちょっとね、対戦してないんですよ。怖くて。コンピューターのレベルがすごい強いのか分かんなくて、最初、自分が下手になってるのかと思って。はいはいはいはい、やっぱね、でもね、ホールドがだいぶ弱くなってるね、昔に比べて。ホールド昔簡単だったんで、ね、どっちかっていうと待った方が強かったんですけど、うん、なんかね、ホールドもコマンドに全部なってるんで、意外とこう、なんて言えばいいの、こう、ストリートファイター3のブロッキングみたいになってるんで、で、ダメージもね、昔に比べると減ってる気がするんで、結構なんかホールドで一発逆転で、うん、何みたいなことあったんですけど、はい、それはちょっと減ってるかなっていうね。とこはありますね。はい、あとはどうですかね、 3D 格闘ゲームってなんか思い入れがあるのってありますか？いろいろあったと思うんですけど、
僕東神殿復活してほしいんですけどね。
東神殿知ってます？
一応知ってはいますよ。
宝ですよ、宝、はいはい。あれ何作かなかったっけ
?3 まで出てますよ、一応。
あ、3まで
出てた。3がね、あの、すごい極端で、グラフィックめちゃくちゃ汚いんですよ。もうあの、お前はダイヤブロックかみたいなキャラクターなんですよ、キャラが。でも、ゲームのシステムは結構良かったんですよね。
なるほどね。なんかあと東神殿って言ったの変なロリロリのキャラクターで二丁担当みたいな双剣持ってるやつ。
エリスちゃんですね。
あれ一応ヒロインですよね。
確かね。
なるほどね。あれのイメージしかないな。あれソウルキャリバーより早いのかな、
東神殿。キャリバーより東神殿の方がだいぶ先ですね。キャリバー意外と遅いんですよね。まあ、最初ソウルエッジですけど。
ああ、はいはいはいはい。 なんで名前変わったの、あれ、エッジからキャリバーに。
ですね、昔はソウルエッジっていう魔剣をめぐる話だったんですけど、はいはい、それをワンで一応退治したっていう前提で、その退治した剣がソウルキャリバーっていう名前で呼ばれるようになったんですよね。
あ、なるほど。
で、今度から剣を砕く物語っていうのでキャリバーに変わったみたいな流れだったと思いますよ、確か。
なんかさ、その1で乗っ取られちゃったキャラがいて、2以降、
ね、
そうそう、2以降ずっとなんか
両面いるみたいな、
そう、悪のボスみたいになってるよね。あれがよくある、その格闘ゲームのキャラが自作になると変わってるみたいな、なんかデッドアライブでもいたらしいですからね、そう、全く性能が変わってるみたいな、もう別物やろみたいな、使ってた人涙しか出てこない
つらい。
性能ね、変えちゃうのはやっぱりちょっと厳しいとこありますよね。あの、バーチャーで高嵐がいなくなっちゃうのと一緒ですよね。
最近ファイナルショーダウンじゃ高嵐いますよ。
でもなんか大きさがちょっとちっちゃくなってる。
ちっちゃくなった。
昔でかくてさ、バーチャーってあのウェイトっていう能力があったんですよ。はい、重いキャラほど
浮きにくい。
浮きにくいみたいな。だから浮かないから有利なんじゃないかと思ったら、うん、逆にこうバウンド攻撃っていうのがあって、高嵐にだけ入るコンボみたいなのがあって、弱キャラじゃねえかみたいな話になる。問題なんですよね、うん、それがね。
まあ、あとね、高嵐だけジャンプできないとかね。
あ、ジャンプできなかったっけ。
3の時はジャンプできませんでした。
うわ、
まあ、相撲取りがぴょこぴょん跳ね回るわけねえだろうっていうね、なかなか。
なんかそういうのもあって結局ね、消えちゃうんだけど、はい、高嵐使いもいるからね、
まあ、いるからね、はい、
ソウルキャリバーもなんかでもダース・ベイダーとかヨーダが出てきたりとかして、なんかわけわかんなくなってきてたよね、
はい、あれなんでコラボしたんだろうって感じ。
いや、海外で人気なんでしょ、あれ結構。
あ、そう、海外の方が人気ですよ、
だから
キャリバーは。
しかもなんかソウルキャリバーキャラメイクできるようになったりとかして、カオスになってましたけど ね、最後の方
あのエキサイティングプロレスみたいな遊び方されてますからね。
もうただの格ゲー、元の格ゲーの原型とどめてないじゃんみたいなね。
大体そんなね、あのネット対戦行くとすごいことになってるみたいな、
なんかやばいのしかいないっていうのは聞いたんですけどね。あとね、 3D はね、どうだろうね、あのスクウェアが作ってたの、あんの知ってました？
ですね、エアガイツ。
そう、エアガイツってアニメもあるんですけどね。
あ、そうなん
です
か。
そうなんエアガイツってアニメなんですけど、
アニメもあったのか、あれ。
アニメもあるんですよ。エアガイツはね、何で有名かっていうと、なんかあの、
FF7 のキャラが登場してきてたっていう。そうそう、
ものすごいあれですよね、その、最初から主人公とかをゲストが食いまくるっていうね、ちょっとどういうことみたいな、あの知名度がないからこう、あれでも鳥山明じゃなかったっけ、キャラで、違ったっけ、
それはトバル、
あ、トバルナンバーワン、
トバルナンバーワンか、
それはトバル、
トバルもスクエアニックスだよね、あれ、
あれスクエアでしたね、
あ、当時のね、うん、トバルなんてそんな、なんか変なゲームだった、
ね、みんなね、クソゲーだって言いますけど、トバル2は結構遊べるんですよ。あ、1は確かにちょっとあれでしたけど、
まあ、ではスクエアつながりでいくと、自分は断然あのブシロードでしたっけ、なんだっけ、
ブシドーブレード、
あ、そう、これ
ブシロード、
ブシロードはあのカードゲームっていうか、ね、ブシドーブレードね、
ブシドーブレード、
あれを押したいですね。
あの武士道って言ってる割にはラスボスが鉄砲撃ってきて大変困るみたいなゲームですけど
困る。
あれさ、なんか現代に残ったあの侍とかのなんか末裔が恨みつらみで果たし合いをするっていう確か設定だったと思うんですけど、明らかになんかドキュン大集合みたいになって
たね。まあ大体城跡で刀持ってチャンバラやるっていう実年でだいぶドキュンですからね。どんな因縁があるにしろ、うん、
いや、すごかったのがあれ、ダメージが獅子に残るってやつでさ、なんか歩けなくなったりとかするん
で、足攻撃食らえたで、はいはい、あの倒れて這いつくばって移動しなきゃいけないみたいな。
えずい、
体力ゲージがないんで基本的に。
あ、そうなんです。
当たったら終わりっていうゲームなんで、
はいはいはい、致命傷が入ると死ぬ。
ああ、ある意味リアル
ある意味リアルだけど、まあ、ゲームセンターではちょっと出せないよね、あれね。キャラ差が激しすぎて、ちょっと
なぎなたマジ強えわみたいな感じですよね。本当に、
そうなんですよね。あ、そうか、やっぱり武士道ブレードでも2まで出てますからね、あれも、ね、
まあそうですね。 でもあれをシステムもうちょっと練って今の美麗なグラフィックで出したらまたいけると思うんですけどね。
あなんかちょっとキャラとかも受けないキャラだって、
ね、ちょっと ね微妙なリアル路線で
微妙だった、
ね、もうちょっとどっちかに行った方がいいですよね。もっと突き抜けるか、はいはいはいはい、もっとふざけるか
中間だったよ ね、 ちょっとね。
そうなんですよね。
あとはね 3D って言うとやっぱねセガのはやっぱ面白いの多くて、はいはい、バーチャーの後もいろいろ出してるんですよ。
ファイティングバイパー
出ましたねペプシマンが参戦。何なんだろうねあの参戦ブーム
参戦ブーム
ファイティングバイパーはさあれ鎧が脱げるっていうシステム、
アーマーブレイクシステムがありましたね。あれファイターズヒストリーダイナマイとかって思いましたけど、そうそうそう最初聞いた時は
あれで結構ね女性キャラを剥くのがすごいなんか流行ったっていうね、はいはいはい、ドカーンって殴るとか
上着が弾けるみたいな、ね、
あれはなんかでもあれだってね FMW の試合みたいなですねプロレスのなんか
そう、ね、
ちょっと電流爆破的にこう、は
い、四方向囲
まれててボッコボコにされるみたいなあったな。なんかねどうでもいいキャラが、ね、入ってくるんでソニックとかも出てくるんで
ソニックはですねあれなんですよ、あの未踏神殿の続きでソニックの 3D 格ゲーが別にあったんですよ。
未踏神殿
あったあのバーチャもねあの未踏神殿みたいなやつがあったんですよ確かね。
なんかうっすら
あったバーチャファイターキッズでした
っけ。バーチャファイターキッズあった、
なんかありました、ね、
顔がでかいやつ、
はい、
でもよくよく話を聞くとあのキッズがばあちゃんの中では一番難しかったっていう話らしいですけど
なんだろうね、はい、あれこうライト層を取り入れようとしたのかね。なんか可愛くしたな、手足短くしたらそのばあちゃんのリアルな動きが全部消されて全く面白くないっていう話
ちょっとゆるキャラ的な感じ。
はいはいはいはいファイティングバイパーズあったね。なんか最後デイトナまで参加してたから、ね、知ってるデイトナ USA の、 あの車が
ありましたね。
これどうやって投げんのみたいなあれがこうブーブーが車輪が獅子になっててタイヤがビュンビュンってこうジャブみたいにこう殴ってくるって
恐ろしいすごいギャグでしたね。
ギャグだったね。もうやりすぎ。あとね個人的に好きなラストブロンクス。
あラストブロンクスってでサタンで出たやつでした
か。あのアーケードであったんですけど、要するにあの新宿のなんかあの、
はい、チーマーみたいな
そうそう構想っていうやつで、はいはいはい、全員武器を持ってるっていうね、はいはい、なんかあの
鉄パイプとかいや木刀のやついませんでした
っけ。木刀いた。木刀だ。山崎隆二みたいな、はいはいはい、ちょっと紫色のスーツ着てるみたいな。あとね、木刀もいたし、なんだろう、あとコンとかね、ヌンチャクもいた。
トンファーいたでしょ。
トンファーもトンファーよく使ってた。はい、女の人なんだよね。トンファー扱いが女性キャラでね、あとね、何いたかな、なんかいろんなのいたよ。
メリケンサックいましたっけ。
メリケンサックはいなかったね。いなかったですね。なんか武器だったような気がしたけどね。なんかちょっとあのリアル感が良かったんだけどね。はいはいはい、で、なんかこうギャグモード的なので、なんかその。
ギャグモード
コンがモップになったりとか、はい、トンファーがトウモロコシになったりとかするのがあって笑えたんですけど、あれはね、なんかね、すごい痛そうだった、やってて、
痛そう。
いや、だって武器で思いっきりスマッシュされる時のね、リアル系だったんだけど、
リアルだからなおさら、
あれ面白かった。
その手でいくと、ご意見無用って言ってます？
言うと思ったよ。あれはその作った人の方が話題っていうすごいゲームだよね。あの
はいはい、どんなゲーム？
あのバーチャの有名なプレイヤーっていうのがいたんで、はい、今でいう、まあ、梅原大吾的なので、うんうん、なんか新宿ジャッキーとか、あと何
でしたっけ、ブンブン丸は今でもね、はいはい、ファミ通でたまにコラムのように書いてるんで、うん、
で、すごいやっぱりバーチャが流行って、これは強いみたいな人が各エリアに出てきたときに、はいはいはいはい、格闘ゲーム上手い人がゲーム作って、バランスも良くて面白いのできんじゃないかってやらせてみたらひどいのができるのか
いや悪くはないんですよ、決して良くないだけで。
キャラクターとか変だったじゃん、なんか、
まあ、あれもね確かねちょっとそのチーマーの喧嘩みたいな感じのそんな感じなんですよね。
残念ながらあんまヒットしなかったですけど、ね。あとはね、3D でいくと SNK が誇るブリキがありますからね。ブリキ。
ブリキ。ブリキ。ブリキはね、コンパネ自体が違いますから
。あれはすごかったよ、なんか。あれ、ネオジオじゃないんだよね、一
応。違います、違います。
ネオジオの次のやつなんだよね、こう幻に終わった。いや、総合格闘技がその時流行った。
はいはいはいはい。
なんかあの板垣先生関係あんのってぐらいキャラが似てたよね。はい、なんかトータルファイティングみたいな、バキやろそれ。
ちょうど地下トーナメント編が盛り上がってたぐらいの時期ですよね。そうそうそう、あれね。
明らかにオロチドッポ的なキャラ、キャラとか、なんかあとね、龍坂崎が、龍坂崎が出てたり、龍子の剣。笑えたんだけど、案の定当然あの総合格闘技のリアル路線なんで。
地味、
地味、グラウンドでクンズほぐれつで女性キャラ皆無みたいな状況なんで、当たり前ですけどね、それはね。
まあ、あと SNK の 3D 格闘黒歴史編でいくとファイナルファイト 3D とかですね。
ファイナルファイト 3D なんてある。
ありますよ。とかですね、まあ、あとあの画廊伝説 3D とかですね。
ファイナルファイトって SNK なのだ。
SNK、あれ販売 SNK カプコンが出したのかな、あれ SNK 筐体だった気がするんで、
すごいな、
まあ、ちょっと記憶があやふやですけど、なんかねちょうどその龍子の剣、あ違う、画廊伝説の 3D 出た後にファイナルファイト 3D 出てめっちゃ似てるんですよ、システムもそのポリゴンの質もこれ開発してた子一緒だったんじゃねえぐらい
あったね、なんか 3D でやるのはね、
まあ、あとサムライスピリッツ 3D とかですね、
あったっ け, ったっけ、ね、サムライスピリッツ
3D 名前が出てこないんですけど、あのシキっていう怪しい女忍者が追加みたいな、
いた、あったね、なんであんな 3D 路線になったんだろう、
ね、あれ一応なんか3作品ぐらい出てるんですよね、はい、
あとね 3D で結構好きだったのがね、あの自分の中ではねかなりヒットしたんだけど、多分ね世間的にも売れたと思うんだけど、対等の、あの超能力者たちが戦うやつ、
サイキックフォース、
そう、
はいはい、サイキックフォース、あれ 3D 格闘って言っていいんですかね、あれは、
3D じゃないの、一応なんかあの空中戦を演出しててさ、はいはい、空中逃げ回ればいいじゃんと思いきや、なんかこう鳥かごみたいにさ、なんか空間が
結界が張られてて
はいはい、はい、その中でやりなさいみたいな、すごいルールだったん
だけどね。誰使ってました、サイキックフォース。
ね、誰使ってたかな、なんか女のキャラだったの覚えてるんだけど、
風使い、
あ、なんかエレメントであるんだっけ、はいはい、風だと思う、
あ、エミリア、
エミリア、
エミリア、確かなんかそんな、うん、僕はウォンさん使ってたんです
けど、ね、ウォンって変なの、
中国系 の, 国系 の, の怪しいラスボス的ポジションのメガネ、
なんかメガネだろ
まあまあ男キャラです、
はいはいはいはい、
僕はメガネの男に対しては何の感情も抱いて
ない、そうですか、わ、はい、かりました、あったね、サイキックフォースね、はい、あれなんかね、あの昔スーパーファミコンで出たバスタードっていうゲームがあって、ありましたね、それをサイキックフォースみたいにやってほしかったね、はいはい、個人的に、
ね、わかります、すごくわかります、
もうバスタードがちょうどでもそのゲーム盛り上がってる頃連載止まってたんで、はい、ありえない話だったんですけど、ね、面白かったんだけどね、バスタードでかなりね、
うん、まあまだやってますから、
まだやってる、まだまだやバスタードがまだ連載してることの方が問題だろうな、
そうですね、
あれ終わんの、
作者が死ぬまでに終われるかどうかランキングの中にも必ず食い込んでく
ると思いますけど、再開するの
もうあれしか書けない人になってるしな、うん、あれ何、ウルトラジャンプまだ追われてないの、あれ、
そう、うん、そう、一応ウルジャンのはずですよ、そういえばそうだったなぐらい、もう主
演者預かりとかでいいじゃないですか、
もうあれはすごいね、なんか富樫よりすごいからね、はい、あれある意味ね、
病がね、
うん、
そう、
いやいや全然なんか関係ない話になってる、
3D 格闘で一個ね、ちょっとざっくりしたあれしか出てこないんですけど、はいはい、セガサターンで出てたバーチャファイター VS なんとかみたいなやつありませんでした、
あったっけ、バーサスあったっけ、
しかもセガサターンのご時世に、ね、
セガキャラとね、なんバーチャのキャラとなんかが一緒に出てくる格ゲーがあったんですよね、 3D のあれ、なんかカプコンのジルとか、あ違う、バーチャコップのキャラもがいたんだ、
ダイナマイトデカとかいる
んだ、ダイナマイトデカとかなんかねそのセガシリーズ総出演だったかなんか忘れたんですけど、そういうお祭り的なやつがなんかあったはずなんですよね、
なんだろうあれ、ファイティングバイパーズでもなくみたいなね、
ファイティングバイパーズのキャラもバンとかいたと思うんですよ、ね、
ファイターズミックスだ、
ファイターズミックス、
ファイターズメガミックスみたいなの
もあった、それだ
思い出した、もうなんか似たようなのばっかだったかな もう今でも覚えてる、なんかダウンされそうになると、ヒュルンとかって一回転して、こう立ち直る、なんか変な、こう受け身のシステムになって、なんだよこれみたいな感じ。
聞いててすごいっすね、それ。
ファイターズメガミックスはね、でも意外と遊べた。ゲームでしたね。
バーチャコップのキャラとかずるくなかったっけ、銃で撃ち殺してくる、
ひどい、ね、
もうやりたい放題やろみたいな。
まさにお祭りですね、
お祭り。
まあちょうどね、その武士道ブレードとかの時代と被ってて、そのあラスボスは銃撃ってもいいんだ的なポジションで、隠しキャラだから銃撃ってもいいみたいな許しがあったんだろうね。
はい、なるほど。
なるほどね。まあどうですかね、 3D 格ゲーっつうともう大体やったかな。 まだいっぱいあるのかな、うん、世の中には。
まあちょっとあのマイナー系は多分いっぱいあると思うんですけどね。
あ、まあね、全盛期にはいっぱい出てたからね、はい、ナンバリングされてるのが少ないもんね、だってね。
あ、そうですね。まああえてまあ今回は出す前と思ってたんですけど、ストリートファイター EX とかね、あ3D と呼んでいいのかどうか。
あれただ単に 2D の見た目が 3D なのスカロマニアとかいなかった、ね、はい、ね、あれなんなの、あれなんかスカルマンでしょ、あれ要するに。
まあスカルマンと仮面ライダー足しちゃったみたいな、
うん、なんであんなのが出てくるの。いやなんかね、いやちょっとね、俺あのストリートファイター EX が気に入らなかったのは、なんか自分とこのキャラいっぱい出しすぎじゃないみたいな、はあ、なんかいなかった、オリキャラ変な毒ガス攻撃してくるのとか。
ああいましたね、ベノムでしたっけ、なんか忘れました
けど。いや違う、なんかね、ワイヤーと毒で戦うみたいなさ、
あと地雷をくるんですよね、あいつね。
もうこれどう見てもスト2のこうなんかキャラクターとしてないだろうみたいなね。そのもう
結構オリジナルキャラ、
せめてこうねファイナルファイトのキャラが出るぐらいまではまあ許すよみたいなさ、100歩譲ってみたいな、ここまで来るとさ、もう格闘関係ねえじゃんみたいなさ、毒ガスとか今のご時世やばいだろうみたいな。
まあ確かに、
いろいろあったね、もう。あ、まあ、あと、ジャスティス学園はいいゲームですよ、ジャスティス学園。まあ、あれもでも 3D と言っていいのかっていうあれだよね。格闘ゲームね。いろいろあるんですけどね、確かにね。機械王ってのもなかった。
あれも 3D って言うのかみたいな。
あ、それロボット格ゲーなんですね。ロボット格ゲーに当たりなしっていうね。
サイバーボッツ当たりじゃん。
サイバーボッツ当たりっていうあたりダメでしょ。だからロボット格ゲー当たんないね、やっぱね。ちょっとシューティングみたいにして、あのガンダムのエクストリームバーサスぐらいまでやればあれなんだけど、やっぱ格闘ゲームにした瞬間にチープになるね。
まあやっぱロボゲーは 3D アクションぐらいがちょうどいいですね。そのガンダムの VS シリーズとかですね。まあちょっとロボの話になったんで、まあ知ってる人は知ってるかなみたいな、ゼロディバイドって知ってますか？
知らない、バーチャロンじゃなくて、
うん、これあのプレステ初期に出てた 3D 格ゲーなんですけど、はいはい、あのコンピューターの中にいる、うん、そのプログラムが戦うっていう設定で、
はいはい、
そのプログラムがロボの姿をしてるんですよ。
で
ウイルスもそのロボの形で戦うし、そのセキュリティソフトもロボの形で戦うみたいな感じの攻防を、
まあ疑似格闘みたいな感じ
でやってるみたいなのがあってですね、これはですねもう断然鉄拳なんかよりいい出来だったんですけど、いかんせんちょっとバーチャーが敵っていうのと、うん、やっぱロボは受けないんだなって、 SF が受ける試しなしみたいなのを体現しててですね、耐えらなかったですね。
やっぱ厳しいね、格ゲーね。まあまあでもね、あの なんだろうね、この懐かしいシリーズは結構ね、評判いいんで、また格闘ゲームに限らずね、
まあ、ちょっと最近のそのジャンルもどうなってるかというと、
そうそうそうそう、またね、なんかリクエストいただければ、やっていこうかなっていうね、はい、まああの、対戦ゲームでくくっても面白いですね、まあ、これがおもろかったみたいな。
バルーンファイトですね。
スパイ VS スパイ。対戦これでやるとおもろいよ的なね、うん、話とかね、やってきたら、ね、
はい、
はい、まあまあそんな感じで、まあじゃあ 3D 格闘ゲームで、いや、はい、もう自分が言いたかったのデッドアアライブ5がすごいよってことと、
は
い、
みんなでもやろう
よ、頑張ってるよって、
みんなもやろうと、は
い、無料いいですね、
無料いいですからね、はい、はい、まああのフレンドになっていただいて自分とやりましょうっていうことでね、はいはいはい、ツイッターと同じスピアンダーバー JP でやってますからね、うん、はい、はい、どしどし ご応募ください、はい、いじめないでね怖いですから、ね、
まあちょっと自分もね帰ってダウンロードしておきますので、
はいはいはい、お願いします。はい、まあそんな感じで、今回お送りしましたのはスッピーと
ラクラクとエマノンでした。
はい、それでは皆さんさよなら。
さよなら。
さよなら。